和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は北海道の高校球児たちの奮闘ぶりを伝える雑誌、北の球児たちを2011年から発行している高校野球ライター小坂部明さんにお話を伺っています。
こう球場に大会期間中、和久井さんがこうレポート来てたりとかすると、みんなでですね、ちょっと失礼なんですけど、今日和久井薫来てるぞみたいな話で、
俺たちもあれか、じゃあテレビに紹介されるようになったぞ。
呼び捨てで申し訳ないですけど、
いや、とんでもない、
和久井薫来てるぞ、どうのこうのつってちょろちょろしだすんですよ。
いやいや、
テレビカメラとかがあると、はい、それを私も見て感じてましたし、やっぱ嬉しかったし、そうすると今、まあ、テレビやラジオじゃないのでまた違うんですけれども、私もそういう存在になりたいっていうのも今あるんですよね。
はい、
そういうのはもう高校の時代から和久井薫さんがこう来てくれてみんなが喜んでっていうのってどこの学校もそうだったと思うんですよね。なので
本当にあの1回戦、支部予選の1回戦から行きますから、あんまりテレビなんかでは取り上げないんですよね。でも本当にあの行きました。
はい、あので、夕方たまたまこう勝った試合ですとかが映像で流れてとかすると、当時まだ VHS のデッキとか出始めなんですよね。
もうベータとかね、
そうなんですよ、
VHS の時代ですもん、
はい、で私の家にはなかったんですけども、友達の家には録画機があって、それを友達ん家に行って見に行くみたいな、ニュースのあのコーナーをみんなで見に行ったみたいな、
はい、
録画を見に行ったっていうの、そういうことが、まあ、時代は違いますけども、今の高校生は本質できっと変わってないと思うんで、
そうですよね、
あると思うんですよね、そのなんか1億を担えたらおこがましいんですけど、
いやいや、
本当嬉しいなっていう気持ちもあって、
ですからそれが北の球児たちなんですよ、
はい、
ね、春夏秋総集編、はい、ここに名前が出る、写真が出る、
はい、
その卒業生たちのため の, その野球部の卒業アルバムになる、これ全員出てるんですからね、皆さん本当に、もう北海道は10支部あるんですか、東
部、はい、今10あるんですよね。
でそこでもって全員、例えば特に総集編なんかになると本当に3年生の名前がずっと、高校によってはいや、こんなに30人近くもいるのな、はい、3年生だけでね、
そうですね、
はい、全員の名前が、はい、あの出身中学と並んでですね、はい、出てるんですよ、はい、で僕は例えば、あ、すごい調べられたなと思うな、例えば春の大会を見ます、
はい、
北の球児たち、はい、夏見ます、そうすると背番号までね、印あるんだ、で春は背番号例えば3番だったけど夏は10番とかね、はい、逆もあるんですよ、背番号10番だったけど夏の大会は1番になったとかね、よくだけどよく細かくね調べられて載せられてるなと思って、まさしくこれはです、本当一生の宝ですよ。
和久井さん本当にあのありがたいんですけど、その前によくそういう背番号の違いとかをよく見ててくださって、
いやいや、だってそれは
そのことに感動してしまいました。
いや、はい、それはあれですもん、小坂部さんがそうやって作ってくださったこの北の球児たちを拝見してたら、当然それは
ありがとうございます、
こんなことまで、しかもあのそれぞれの高校の、過去3年間の卒業する3年生がね、
はい、
1年の時はこの高校はどこまで進んだ、はい、2年の時はどうだった、3年の時はどうだった、その支部のですね、春夏の大会秋も含めて、
はい、
全部載ってるんですよ。これで700円は安い、そういう話じゃないねそういう話じゃないですけど、
本当あの背番号のところは本当気づいてくださってる方もきっといるとは思うんですけど、
いらっしゃいます、和久
井さん言っていただいて本当嬉しいですね。あの背番号が前の大会ではなくて、
はい、
で、5番とか取ってると、はい、こいつは怪我に苦しんでたのだろうか、頑張って最後やっと掴んだのかとか、まあ、勝手な想像とかをしているだけでこっち結構お腹いっぱいになってくるんですよね。
いや、
はい、
それね、どれだけの選手たちが自分のそういうところ、細かいところまで気をつけてね、 あの取材してくれてたんだなってどれだけ思いますかって。本当に
あのそれは夏高校野球自分がやってる時に涌井さんがいてくださって、決して私たちを見てるわけではなくても、なくてもあ来てる、うん、涌井か俺は来てるぞって言ってみんなで盛り上がった、うんうん、その思い出がやっぱりあって、うん、だから頑張れを見てる人は見てるからなっていうような気持ちをこう選手たちにこう込めてこう一言一言はねなかなか言えないです。今はなかなか声もかけづらい状況ではあるんですけど、君たちのことを見てるよっていうことだけはこうずっと行く時に思いながら、はい、やってますね。
いや最高ですね本当に。大阪部さんよくぞ本当にそういうふうなあの思いでここまでずっとね続けて本を出されてきました。これはあのみんな伝わってますから、その高校球児監督も含めて父兄にも
嬉しいですね、うん、もしそうだと本当に嬉しいです。
本当に皆さんこれあの一人でこうやって北海道の球児たちのために北の球児たちというふうな本を出されているのは北海道ではもちろん唯一です。でしかも全国でもないと思いますよ。
あの報道の出版として、写真集のような、出版みたいなのはある、うん、地区もあるんですけども、一応あの個人的に個人出版で著者が、まあ、ちょっと おこがましいんですよ私なので、はいはい、私が書いて、私の気持ちを書く一個人の気持ちを書いて出しているものというのは多分ないと思うんですよね。
でしかもね必ずその年4回の本の最後後書きはですね、
ありがとうございます。
またね坂部さんのね気持ちが伝わってきてるんですわ、ね、ずっと気になっていたことがありました。札幌第一高校の大坪蓮也君のことです。2回戦の駒大苫小牧高専の試合前に倒れて救急車で運ばれました。夏の終わりは病院で迎えたのでしょうか。でも私前の日の試合から大坪君の変調に気づいていたのですよ。同点に追いついた8回裏のチャンス、前の年の秋の大坪君なら絶対にものにしていましたから。旭川大学高校戦の9回2アウトからの同点だ、見事だったな。選抜出場はみんなの力でも大坪君がいたからです。大学合格の快挙を聞きとっても嬉しくなりました。お祝いにはならないけれど高校生活最後の打席の写真を送ります。大阪部さん泣きますよ本当に。
大坪君は早稲田入ったんですよ。
あそうなんだ。あでも頑張ったんですね。じゃあ東京六大学。
そうなんです。またそこはそこで大変な厳しい世界になりますけど、はい、
いや本当です。であの選手たちのことももちろんそうなんですけれども、その大阪部さんのすごいところはマネージャーとかね記録員のね記事写真も載せてるんですよ。
ありがとうございます。本当に見てくださってて、
ベンチ今18人ですか、
はい
ね、でもやっぱり記録員マネージャー特に女子生徒さんにとっては同じ思いですもんね、
は
い、
そうですね、うんはい、もうあの私たちの時代も女子マネージャーって言っていて、あのアニメの世界が流行ってた時代なんですよ、
はいはい、
ちょうどあの双子の、はい、あでお兄ちゃんはなく交通事故で死んでしまうみたいなアニメが、はい一世を風靡していた時代なんですけど、
南ちゃんね、うん、
そうなんですけども、あの今の時代も変わらずこう南ちゃんのようなマネージャーもいれば、うん、すごいあのしっかりした高校野球のマネージャーさん多いですし、うん、マネージャー選手を諦めてマネージャーになった部員もやっぱりいたりとかします。
そうですよね、うん、
はい、
番組を聞いての感想はメール元気@stv.jp STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ皆さん今日も一日健やかにお過ごしください。